次に生き生きクラブです。60歳以上の人を対象に老人憩いの家や地域の集会所での健康チェック、体操、捜索などを行います。日にちは7月25日水曜日、時間は午後1時半から3時、場所は色金老人憩いの家です。このお問い合わせは長寿課電話 56-0639 です。変わりまして、7月みんなの掲示板です。2つご紹介します。まずポールウォーキング体験会、毎月第1・第3金曜日に入ヶ池公園でポールウォーキングを楽しんでいます。また季節ごとにオリコロパークなどに出かけます。時は7月6日20日金曜日午後4時から5時までです。場所は入ヶ池体育館前に集合です。ぜひ一度体験してみませんか。ポールをお持ちでない方も大丈夫です。雨天の場合は中止です。お申し込みは090-2685-3990、つぼいさんです。次に住宅の屋根外壁塗り替えセミナーです。時は7月8日日曜日9時半から11時半、場所は長久手市文化の家2階講義室1です。対象はどなたでも大丈夫です。定員は12名です。内容は塗り替え工事をする前に消費者が知っておくべき知識を分かりやすく説明します。お申し込みは電話またはファックス、受付は当日まででお願いします。お問い合わせは一般社団法人市民講座運営委員会、電話 0120-689-419 です。もう一つ掲示板からお知らせします。ミニセミナー、臓器移植について。腎臓を保護する食事ってあるの。時は7月25日水曜日と7月31日火曜日です。場所は愛知医科大学病院2階健康情報室です。先着30名です。講師の先生は石橋ひろ子さん、院内コーディネーター、原直さん、管理栄養士の方です。2つとも午後2時半から3時半です。お申し込みは電話か来室でお願いします。お問い合わせは 0561-62-3311 内線39050愛知医科大学病院健康情報室です。
では続きましてお知らせです。公立統制病院受付などへの経路について。受付や診療検査の建物が東棟に移転しました。次の点にお気をつけいただきお越しください。まず東駐車場が受付や診療検査へは最も便利です。西駐車場からは距離がありますのでご注意ください。西駐車場から受付など入り口まで無料の送迎を午前9時30分から11時30分まで行っています。最寄り駅は名鉄瀬戸線瀬戸市役所前となりました。駅からは南玄関からお入りください。リハビリ透析 MRI はこれまでと同じ建物北棟です。これについては公立統制病院電話0561-82-5101 番にお問い合わせください。次は健康福祉からです。ラジオ体操交流会、8月24日金曜13時30分から16時まで途中退室可能です。場所は長久手市保健センター3階会議室。内容はラジオ体操グループ同士や参加市民の騒会、正しいラジオ体操第一実践講座、健康おやつの配布、 対象は市民及びラジオ体操グループ登録をしている人、定員50名。費用は無料です。申し込みは8月1日水曜から電話申し込み、健康推進課窓口または電話をしてください。当日の参加も可能です。以上についてのお問い合わせは健康推進課63-3300番にお願いいたします。では次は献血にご協力ください。移動採血者による献血を行います。多くの皆様のご協力をお待ちしています。時は7月25日水曜9時30分から16時、そのうち11時45分から13時は除きます。場所は保健センター1階。持ち物は献血カードをお持ちの方はお持ちください。これについてのお問い合わせは福祉課電話56-0614番にお願いいたします。平成30年愛知医科大学病院公開講座と病院食試食会、時は8月4日土曜10時30分から13時、場所は愛知医科大学病院内2階です。内容は管理栄養士による公開講座、10時30分から11時10分まで、定員は80名程度。血糖値が気になっている人へ、今日から食事を変えてみる、そのきっかけに。次は病院食の試食会です。11時30分から12時まで、定員は45名程度。また管理栄養士による栄養相談、10時から13時、定員は若干名です。対象はどなたでも参加できます。申し込みは公開講座と試食会は7月2日より愛知医科大学病院栄養学部まで電話にてお申し込みください。受付時間は平日8時30分から17時です。電話 61-5254 です。管理栄養士による栄養相談に関しては当日先着順にて受付します。これらについてのお問い合わせは電話 61-5254 番までお願いいたします。代わりまして、瀬戸保健所引きこもり家族セミナー、引きこもりに関する知識や家族の対応方法など講義や家族同士の交流を通して学びます。開催日時は7月27日金曜14時から16時、8月3日金曜14時から16時、8月9日木曜14時から16時。なお場所は瀬戸保健所豊明保健分室大会議室です。以上についてのお問い合わせは瀬戸保健所健康支援課心の健康推進グループ電話 0561-822158 番にお願いいたします。では代わりまして、文化スポーツです。前熊のお天皇祭り、前熊のお天皇祭りで市指定有形民俗文化財前熊の山車を見ることができます。400年近い歴史があり、佐渡神社に合祀されている対馬神社のお祭りです。時は7月15日日曜18時30分からです。内容は林太鼓などの練り歩きは18時30分ごろから、前寺公民館を出発、出汁の引き出しは20時ごろから佐渡神社上郷保育園上郷児童館北側で行います。その他駐車場はありませんので、自転車や公共交通機関を利用してください。これについてのお問い合わせは障害学習課電話 56-0627 番にお願いいたします。続いて 森コロパーク夏祭り。森コロパーク開園12周年を記念し、愛知県都市整備協会による森コロパーク夏祭りを開催します。時は7月14日土曜13時から21時、7月15日日曜13時から19時、手筒花火は7月14日土曜19時50分から。場所は愛・地球博記念公園地球市民交流センター交流広場。内容は手筒花火、セグウェイの体験、ステージショー、おいしい屋台、遊びのブースなどのイベントが盛りだくさんです。これについてのお問い合わせは愛・地球博記念公園管理事務所電話 64-1130 番にお願いいたします。次は親子エコクッキング教室です。東方ガスエネルギー館の協力で親子エコクッキング教室を開催します。家庭で今すぐゴミの減量が実践できる環境に優しい生ゴミの処理の仕方や食材をうまく使い切る方法を学びます。時は8月9日木曜10時30分から13時、場所は文化の家食文化室。内容は調理実習、料理教室講師による講習など。予定メニューは夏野菜の煮込みパスタ、チキンソテー、オニオンソース、桃の簡単ゼリー。対象は市内在住の親子10組。なお未就学児は参加同伴不可です。費用は無料です。申し込みは7月2日月曜から20日金曜までに環境課に電話または窓口でお申し込みください。電話番号は 56-0612 番です。結果は7月31日火曜までに応募者全員に通知します。では次です。マイナンバーカード通知カードの休日窓口の開設。平日にマイナンバーカード通知カードを受け取れない人のために休日窓口を開設します。マイナンバーカードの受け取りは予約制です。またマイナンバーカードの申請を市役所でお手伝いすることもできます。時は7月29日日曜9時から12時40分。場所は市役所本庁舎1階市民課。持ち物は共通の持ち物です。通知カード、運転免許証などの本人確認書類、住民基本台帳カード、これは持っている方のみです。受け取りの場合は個人番号カード交付、電子証明書発行通知書券、紹介書はがき。申請の場合は個人番号カード交付申請書、認め印、なお公務員などは不可となります。顔写真は無料でお取りします。これについてのお問い合わせは市マイナンバーコールセンター電話63-0178、または市民課56-0607番にお願いいたします。次は花火のマナーについてです。公園で花火をする場合には次のことに注意して他の利用者や近隣住民の迷惑にならないように心がけましょう。夜8時以降は花火をしない。民家の近くではロケット花火などの高く上がる花火はしない。花火のゴミは必ず持ち帰り、火の始末をする。公園の器物破損などがあった場合は、市役所か警察に通報をお願いします。花火や夜間のバスケットボールなどの迷惑行為につきましては、警察に通報をお願いします。また、五泉城公園、色金山、歴史公園及び入ヶ池公園については、 花火禁止となっております。これについてのお問い合わせは緑の推進課電話 56-0552 番にお願いいたします。クールシェアスポットのご紹介について、クールシェアとは冷房による消費エネルギーを少なくするため、夏場に一人一台のエアコンの使用をやめ、地域の涼しい場所をみんなでシェアしようという考え方です。長久手市では各公共施設のほか次の店舗にクールシェアスポットとしてご協力いただいておりますので、ぜひお立ち寄りください。アピタ長久手店、アルキペラゴ、そよごコーヒー店、長久手郵便局、文化の家の花ごよみ、長久手中央図書館店、ラフカフェ、以上です。クールシェア期間は7月1日から9月30日までとなります。これについてのお問い合わせは環境課電話 56-0612 番にお願いいたします。さて次はイエローチョーク作戦にご協力ください。イエローチョーク作戦とは、路上に放置された犬の糞を見つけた際に糞の周りを黄色いチョークで囲い日時を書くという取り組みで、糞の存在を目立たせることにより飼い主に周囲の目を意識させ、放置糞の減少に効果があるとされています。環境課窓口にてチョークを無料配布しておりますので、犬の糞害にお困りの方はぜひ本作成へのご協力をお願いします。これについてのお問い合わせは環境課電話 56-0612 番にお願いいたします。では続いて、国民年金一般免除納付猶予の申請です。経済的理由などで国民年金保険料の納付が困難な場合は、申請により保険料の納付を免除・猶予する制度です。平成30年度の申請は7月1日からできます。なお納付猶予制度の対象者は50歳未満の方です。現在全額免除・納付猶予を受けている人で、申請時に自動継続を希望された人は申請の必要はありません。申請に必要なもの、身分証明、免許証、パスポートなど、年金手帳またはマイナンバーカード、前年の所得を証明する書類、平成30年1月1日現在市内在住で確定申告などを済ました人は不要です。2930年に退職した人は、離職票、雇用保険受給資格者票など印鑑、本人が署名する場合は不要です。代理人の場合は委任状が必要となります。これについてのお問い合わせは保険医療課電話 56-0618 番にお願いいたします。
続いて、国民健康保険税の決定通知の発送です。平成30年度国民健康保険税の納税通知書を7月中旬に発送します。これについてのお問い合わせは保険医療課電話番号 56-0618 までお願いします。続いて、国民健康保険高齢受給者証について、高齢受給者証の有効期限は7月31日火曜日です。有効期限が切れる前に新しい高齢受給者証白色をお送りします。7月31日までの有効期限の高齢受給者証薄橙色は8月1日以降、保険医療課窓口へ返却するか、おのおのにハサミで裁断するなどして破棄してください。 これらについてのお問い合わせは保健医療課電話番号560618までお願いします。続いて後期高齢者福祉医療費受給者証の変更新についてです。後期高齢者福祉医療の受給者証の有効期限が7月31日火曜日の方は更新の案内を郵送します。引き続き受給される人は7月6日金曜日までに申請書類を提出してください。認定審査を行った上で引き続き対象となる人には7月下旬に新しい医療証を郵送します。現在使用している医療証は8月6日月曜日から10日金曜日までに返送してください。これについてのお問い合わせは保健医療課電話番号560617までお願いします。7月は社会を明るくする運動協調月間です。犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め明るい社会を築きましょう。これについての問い合わせは福祉課電話番号560614までお願いします。続いて美産だよりです。日清市未来につなごう ESD 日清ワイワイフェスティバル。市民、大学、企業が主体となって行政と共同で開催します。 ESD 推進に取り組む100以上の団体が集まり活動紹介やさまざまな企画を行います。子どもから高齢者まで家族や友人同士で初夏の一日を楽しく過ごしませんか。時は7月7日土曜日午前10時から午後5時まで、前日6日金曜日は前夜祭として映画母と暮らせばを上映します。場所は日清市市民会館、日清市折戸町笠寺山 62-3 日清市スポーツセンターです。これについてのお問い合わせは市民共同課電話番号0561-73-3194までお問い合わせください。続いて東郷町2018彩る感動東海総体インターハイボート競技大会。インターハイのボート競技大会を東郷町の愛知池想定場統合コースで開催します。全国から集まる高校生アスリートの熱い戦いをぜひ観戦してください。時は7月30日月曜日から8月2日木曜日まで、場所は愛知池想定場統合コース。なお時間等問い合わせは統合庁実行委員会電話番号0561-760030までお願いします。続いてドクターからあなたへ、花粉症の舌下免疫療法についてです。スギ花粉の時期は終わりましたが、今年も花粉症で悩まされた方も多いと思います。以前は花粉症に対してアレルギー反応を抑える飲み薬や点鼻薬を使用することしかできなかった治療ですが、近年はアレルゲン免疫療法が一般的となりました。免疫療法はアレルギーの原因となるアレルギン、スギやダニを持続的に少量投与することで体を慣らし症状を和らげ根本的な体質改善が期待できる治療法です。具体的にはスギもしくはダニの治療薬を舌の下に入れ1分後に飲み込むということを毎日行います。治療期間は3年ほどと長いですが、開始後最初のスギ花粉飛散時期から効果が期待でき、治療終了後も長期にわたり効果が期待できます。 一過性に症状が出てしまう副反応の可能性はありますが、それも徐々に警戒していきます。以前は成人にしかできなかった舌下免疫療法ですが、今年からはダニ、スギに関して5歳以上の小児にも処方可能となりました。ダニに関してはどの季節でも開始することができます。スギに関してはスギ花粉の飛散していない6月から11月ぐらいに開始することが進められています。今まで花粉症と毎年戦ってきた方々、今後花粉症がひどくて集中力も低下しがちなお子さん、この新しい治療法で花粉症とおさらばしていただければ幸いです。以上、長くて北川子どもクリニック北川先生からでした。続いて一平と一服ボリューム58、物よりこと。最近昔の記録を整理して、私たちの生活が時代とともにどのように変わっていったのか調べてみました。今は電話といえばスマートフォンをイメージする方が多いかと思いますが、私が最初に使った電話は固定電話でもなく有線放送電話でした。私の記録では昭和36年に農協が長久手で有線放送電話を始めました。電話がかかってくると近所一帯の電話機に呼び出しがかかり、会話の内容が近所に筒抜けという今では考えられないような仕組みですが、とても便利なので皆あまり気にしていませんでした。とてもおおらかな時代でした。その後昭和38年には長久手で初めて道路が舗装されました。今では当たり前のようにアスファルトで覆われている道路ですが、それまでは雨が降ると水たまりのできる凸凹道ばかりでした。村営水道ができたのは昭和39年で、この年は東京オリンピックが開催された年です。新幹線ができたり高速道路ができたり、いろいろな工事がされて、いろいろなものが作られ、日本全体が変わっていきました。大量に生産し大量に消費する時代となり、物があふれる時代になりました。今は物については一通り充足し、消費の中心が物よりこと、体験を大事にする時代に変わりつつあると感じています。人々の関心が所有欲を満たすことから、経験や体験といったこの心の充足を求めることに変わってきているように思います。人口がどんどん増え続けた時代は、物もどんどん増え続けた時代でした。人口が減少する時代へと変わったことも、物よりことになってきた理由の一つでしょう。このように社会が変わっていくように、行政も合わせて変わっていく必要があると思います。社会の価値観が変わったら、行政も価値観を変えて、時代に合ったやり方へと変えていくものです。物重視よりこと重視へ変わるというのは、買い物よりもおしゃべりを楽しむようなことで、行政だとハードウェア重視よりソフトウェア重視への変化とも言えるかと思います。予算や制度で効率的にルール通りに解決するやり方ばかりではなく、これからは一層人に寄り添うきめ細やかな対応や、時には法律や制度を超えた大らかさが求められることとなるでしょう。価値観を変えるということはなかなか難しいものです。価値観というものは人生経験などの長い時間が育むものですから、それを変えるものにも普通は長い時間がかかるものです。だから行政の価値観を変えるといってもすぐに簡単に変わるものではありません。ところが先に物事のやり方を変えてみると、後から価値観が変わるということもあります。これまでのやり方を少しだけ変えてみる、これくらいなら簡単なことです。これは仕事に限りません。まずは自分の生活でいつも同じことをしている物事のやり方を少しだけ変えてみてはどうでしょう。 これまでと違った視点で物事を見ることができるようになると思います。これで一平と一服を終わります。最後に統計情報です。平成30年6月1日現在、総人口57796プラス84、男性28669プラス41、女性29127プラス43、世帯数23530プラス38です。交通事故、死亡、5月はありません。重症もありません。軽症が22。月間移動数5月転入283、転出230、出生56、死亡25。以上です。これで広報長くて7月号を終わります。